地の主なる神様、私たちのお父様、深し栄光を受けになりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。もうこの素晴らしい特権恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
私の説教に入る前に今日お客様一人の方を紹介したいと思います。はるばる徳島県からですね、この教会に来てくださいました。とどろき、望むは希望と書きますが兄弟です。前に来てどうぞ自己紹介をしてください。マイクを渡してもらえますか。
皆様、はじめまして、徳島県のですね、片田舎の、小松島というところからですね、そこに小松島チャペルという教会がありまして、そこから、今日は倉下チャーチ久留米様に遊びに来ることができて本当に感謝をしております。ですね、まあ2年前にですね、中国コーチングで、初めて山下先生に、お会いしまして、まあお会いしたといってもその、オンライン上なんですけれども、そこからメンタリングも、受けることになりまして、そして、説教塾にもたびたび参加しております。ですね、もう本当に何から何までよくしていただいてですね、本当に感謝しております。また、今回1回に限らずちょくちょく遊びに行きたいなと思っておりますので、皆様もしよろしければ仲良くしていただけたらなと思います。感謝しています。この礼拝に祝福があると宣言します。よろしくお願いします。
兄弟は将来は牧師になりたいとそのように願っていますし、その今訓練を受けているところですね。はい。のんちゃんってあだ名ですから。
あ、そうですね、
のんちゃんと呼んでいいですよ。
のんちゃん
こんにちは。
久しぶりです。
はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日のタイトルはプライベートライアンっていうんですね。はい、一箇所聖書を開きます。聖書をお持ちの方、第一コリント6章のですね、19節どうぞ開いてください。今日は代表して大塚信子姉妹に読んでいただきますが、姉妹が読んだ後で聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。では大塚姉妹、第一コリント6章の19節と20節を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。皆さんはスティーブン・スピルバーグ監督のアメリカ映画プライベート、プライベートというのは二等兵という意味なんですね。ライアン、現代はですね、セービング・プライベート・ライアンですが、その映画をご存知ですか。見たことのある人。はい、感謝です。どういうストーリーかといえば、第二次世界大戦中アメリカ・アイオワ州に住むライアン家の4人の息子全員が、ね、ヨーロッパ戦線に使わされます。まあ、派遣されるわけです。で、激しい戦闘の中、 上の3人、ショーン、ピーター、ダニエルが戦死をいたします。そのことを知った参謀本部は、末の子のジェームズまで死なせるわけにはいかないと。ミラー隊長、このミラー隊長、トム・ハンクスが役を、その役だったのですが、以下8名のライアン救出チームを編成いたします。ジェームズを救えと、何としても末の子ジェームズを両親のもとに連れ戻すようにと命令を出します。救出チームは、激しい戦いの中一人一人ですね、死んでいきます。命を懸けてまで救出する価値のある人間なのかと、その疑問も湧いてきます。ライアンを見つけて連れ戻そうとするが、ライアンは拒みます。帰りません。自分だけ帰っていいものか。救出に行ったチームも戦いに巻き込まれ、ね、ミラー隊長も戦死をいたします。でその死ぬ前にライアンに言います。命を無駄にするな、しっかり生きろ。こうしてミラー隊長も死ぬわけですが、生きて米国に戻り、高齢者となったライアンは妻と子供と孫たちを連れて戦没者墓地に行き、ミラー隊長の墓の前に立ちます。自分を助けるために命を捨ててくれた、果たしてこの尊い死にふさわしい生き方を自分はしてきただろうか。そして隣にいる妻に尋ねます。私は善良な人間だろうか。妻は言います。もちろんよ。でここで映画が終わるんです。ストーリーとしてはこのようなストーリーです。はじめの御言葉、今読んだ御言葉20節のところです。あなた方は代価を払って買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、こう書いてあります。また第一ヨハネ3章1節、私だけお読みいたしますが、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。私たちが救われ神の子となるためにもうどんなに大きな愛を受けたでしょうかと、このように書いてあります。私たちが神の子となり永遠の滅びから救われるために、もう尊い尊い神の御子イエス・キリスト様の命が代価、犠牲として捧げられました。十字架の上に。それで皆さんに質問いたします。あなたはあなたを愛してあなたのために十字架で死なれたイエス様の死に値する生き方をしていますか。あなたはあなたを愛してあなたのために十字架で死なれたイエス様の死に値する生き方をしていますか。これが今日の問いかけです。あなたのために尊い尊い神の子の命が代価として払われたのです。あなた方は代価を払って買い取られたのですと、こう聖書に書いてある。はい、ガラテヤ人への手紙に移ります。6章5節です。じゃあお疲れ様、6章5節読んでください。
人には各々負うべき自分自身の重荷があるのです、
はい、私たち 人には一人一人自分自身の負うべき重荷があると、こう書いてあります。 で、マタイの福音書16章24節、これイエス様の言葉で、自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃられました。つまり私たちは一人一人追うべき十字架というのがあるということです。キリストは私たちのために十字架につけられました。今度はあなたが十字架を負わなければなりません。つまり重荷を負わなければならないということです。では私たちはどんな十字架をですね、負わなければならないのでしょうか。3つのことを今日は皆さんに申し上げたいと思います。あなたはこの3つの十字架をですね、神の子としてイエス様の愛を受けた者としてですね、追い続け生涯追わなければなりません。はい、ヨハネの福音書15章の12節です。聖書朗読者の人が読んだ後にですね、皆さんと一緒にお読みいたします。大変有名な御言葉です。ではお疲れ様、ヨハネ15の12だけ読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
皆さんは愛するという十字架を負わなければなりません。愛し合うという十字架を負わなければなりません。ライアンは二等兵なんです。プライベートですね。二等兵というのは兵士の最も低い階級です。救出チームはですね、救出チーム行ったチームの人の方がもっと上の階級の者たちなんです。救いに行った方が上の階級です。命を懸けてまで救出する価値のある人物なのかと、彼らはそれを疑うわけです。しかしですね、救出するというのは上、参謀本部の命令なのです。救出せよという命令なんです。で、兵士というのは命令に従うだけなんです。兵士は命令に従うだけです。そうですね、はい、互いに愛し合うということはイエス様の命令なんです。イエス様の命令なんです。私たちの主はですね、はい。相手が愛する価値のある人かどうかっていうのは関係ないんです。愛しなさいっていうのが命令です。愛する価値があるかどうかっていうのは関係ないんです。二等兵のライアンを上位上の階級の者が救出に行きました。イエス様の命令に私たちは従うんです。イエス様の命令だから従うんです。マザー・テレサが道端にですね、道端でですね、倒れている死に行く人を家に運びます。死に行く人の家という名前のついた家があるをつけたんですね。道端で倒れ死に行く人をですね、家に運び、体を洗い、新しい服を着せ、ベッドに寝かせた時、その人は言いました。どうしてここまでしてくださるのですか。どうしてここまでしてくださるのですか。マダーテレサは言いました。あなたを愛しているからです。あなたを愛しているからです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。第一の追うべき私たちの十字架は、ね、愛し合うという十字架を私たちは追わなければいけないということです。はい、2番目の十字架に行きます。第一コリント11章の1節です。こ ここも聖書朗読者の人が読んだ後で、ね、皆さんと一緒にお読みいたします。では大塚姉妹読んでください。
私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。
この私というのはパウロのことです、ね、第一コリントを書いたのはパウロですから、これはパウロのことです。私たちが追うべき十字架、それはイエス様の弟子になるということです。じゃあ皆さんに質問いたします。今日はちょっと質問が多いですね、はい、パウロは私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいとですね、このように言いました。はい、皆さんはですね、私のようになりなさいと、私を見習ってくださいと言えますか。言えますか。言えますか。言えますか。皆さんは
言えないですけど目指してます。
私を見習ってくださいと皆さんは言えますか。パウロは言ったんですよ。じゃあ言えなくてどうして弟子を育てられますか。よくですね、私を見ないでイエス様を見てください、私を見ないでイエス様をということ、あれは間違いです。人々はですね、人はあなたを見ます。あなたを見てイエス様を信じるんですですね。だから私のようになりなさいとですね、言えなくてどうして弟子を育てられますか。このクライストチャーチのですね、選挙理念、何のためにこの教会が存在するか何度も話しています。この教会は弟子を作り育てる教会です、ね、何度も話して、弟子を作り育てる教会です。で、弟子の作り、弟子作りには私は4つのステップをですね、いつも話しています。はい、弟子を作るためにどうしますか。はい、まず教えるんです。こういうことをしなさい、こう弟子というのはこういうものですよというですね、まず教えることです。弟子の在り方、弟子の姿ですね、それについて教えます。で、次はですね、模範を示すことなんです。模範になりなさいって。で、3番目がですね、チャンスを与えてやらせることなんです。機会を与えていろんなことをやらせることによって育てます。で、最後にメンタリングを行うんですね。この教会はメンタリング教会です。はい、あなたが模範を示さなければ弟子は作れませんですね。あなたが模範を示さなければ弟子は作れません。イエス様は言われました。マタイ福音書10章の25節です。弟子は死イエス様のようになれたら十分ですって。弟子は主のようになれたら十分ですと、イエス様はマタイ10章25節でこうですね言われました。ではどうしたら、私たちはイエス様の弟子ですよ。ではどうしたらですね、イエス様のようになれるでしょうか。ではどうしたら私たちはイエス様のようになれるのでしょうか。はい、はい、イエス様を見上げることです。イエス様を見上げることです。そのことは第二コリント三章の16から18に書いてあります。私だけを読み出します。しかし人が主に向くなら、イエス様に向くなら、ね、その王位は取り除かれます。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆神、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら 栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちはイエス様と同じ姿に変えられていくことをこう書いた。誰が変えるんですか。それはまさに御霊なる主の働き、聖霊の働きによるのです。つまり私たちがイエス様と向き合うときに聖霊が働いて、聖霊が私たちをイエス様の姿に変えてくださるということ、そう書いてある。だから私たちのすることはたった一つなんです。イエス様を向きなさい。まあ実は今日のぞみ兄弟来てますけど、メンタリングの時にですね、イエス様と向き合う時間を持ちなさい、まあ彼はそれをジーザスタイムと呼んでいます。そしてメンタリングの後ですね、ちゃんと時間を取ってイエス様と向き合っていますと昨日報告を受けました。いいですか兄弟、人は自分が見ているもののようになるんです。あなたが何を見ているかなんです。人は自分が見ているものに似ていきます。だんだんそれに似ていくんです。見るものにで、悪いものを見れば悪くなっていくし、いいものを見れば良くなる。見ているもののようになっていきます。毎日イエス様と向き合う時間を持ちなさい。そうすればですね、聖霊様があなたを、ね、自分のイエス様の姿に変えてくださいます。兄弟姉妹、自分でイエス様のようになろうと言ってもあなたはなれません、できません。自分の力ではあなたはイエス様のようにはなれないのです。罪ある人間が清いイエス様のようにはなれないのです。だからそれはしてもらうというか委ねるほかはないんです。でそれをしてくださるのが聖霊の働きなんです。だからイエス様と向き合って自らを明け渡すときにですね、聖霊が働いてあなたをイエス様の姿に変えてくださいますというのが聖書の教えです。あなたは自分の力でイエス様のようにはなれません。初めからなれないと思ってください。なれないんですから。どんなに頑張っててなれないんですから。委ねたときになっていくのです。神の子となったあなたは神の一人をイエス様のようにならなければなりません。パウロがですね、私がキリストを見習っているようにあなた方は私を見習ってくださいと言えるのは、パウロはイエス様をですね、いつも見ていたからなんです。あなたもイエス様を見たときにですね、私のようになってくださいと人々に言うことができるということです。よろしいですか。どうぞイエス様と向き合う時間を必ず取ってください。はい、3番目の十字架です。ローマ人への手紙6章を開いてください。12節13節です。では大塚姉妹読んでください。
ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。
はい、一緒に読みましょうかね。12、13です。聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。献身なんです。つまり自分をどこに捧げるかということです。ここには情欲に捧げてはいけません、罪に捧げてはいけませんと書いてあります。死者の中から生かされたものとしてその手足を義の器ですね、正しいものの器として神に捧げなさいって書いてある。これを献身というんです。 ここは献身の言葉なんです。よく献身というのはね、牧師やフルタイムの働き人になることを献身と言いますが、ね、それだけではありません。献身というのはそういう意味ではありません。イエス様の尊い命を代価として買い取られたあなたの体はもう自分自身のものではないとさっき書いてありました、ね、あなたはもう買い取られてあなたのものじゃないんですよ。自分のものじゃないんですよ。自分勝手には使えないんですよ。私たちの体は自分のものではないから、ね、さっき第一コリント6章19節読んだところです。あなたは買い取ってくださったイエス様のものです、まあ、父なる神様と言ってもいいです。買い取ってくださったんだからあなたは買われたんですよ。イエスの命と代わりに代価として、故にあなたの一切を一切って何ですか。時間も体力も能力もお金も持ち物もあなたのいろんな関係やチャンスもですね、一切というのはそういうことです。イエス様に捧げて歩みなさい。これを献身と言うんです。これが献身です。牧師や伝道者になることではありません。あなたを買い取ってくださったお方、そのあなたはその方のものですから、あなたに関する一切をイエス様にですね、捧げて歩む、これを献身と言います。が献身の意味あなたがイエス様に、イエス様私自身を捧げますと献身の表明をすると、今度はイエス様の方からあなたに対するですね、その問いかけというかですね、あのリアクションがあります。それはあなたにですね、神様のご計画の人生を与えてくださる。イエス様、私自身をもう全て捧げますと言った瞬間にですね、はい、であなたは神様があなたにご計画しておられるですね、その計画の人生をあなたに与えましょうと歩ませてくださいます。兄弟姉妹、これ以上の人生はありません。だってあなたはそのために作られているわけですから、これこそがあなたにとってですね、成功した幸いな人生です。これを成功というんです。人生の成功者というんです。お金持ちになったり名声を得たりですね、うん、有名になることがですね、成功ではありません。あなたが本来神様にですね、ご計画されたその神様のご計画の人生を歩むことを成功というんです。それはあなたが全部委ねますとですね、イエス様にその明け渡した時に神様が、はい、分かりました、それでは私があなたに計画している人生をあなたに与えましょうと、神様はその人生をあなたに与えてください。これ以上祝福された幸いな人生はありません。最初の質問です。あなたはあなたを愛して命を捧げてくださったイエス様の死に値する生き方をしていますか。あなたのために尊い尊い神の子の命が代わりにですね、犠牲になっているんですよ。その犠牲に値する生き方をしていますか。今日は3つのことを語りました。愛の人生を送りなさい。これがイエス様の最も大切な命令だからです。2つ目、イエス様の弟子となり私のようになりなさいと言える人生を送ってくださいですね。イエス様の弟子となり私のようになりなさい、それはですね、あなたがイエス様と向き合うことです。イエス様と向き合う時間を取ることによってなります。イエス様のようになるんです。聖霊がしてくださるからです。あなたは向くだけです。はい、3番目、献身の道を歩んでください。 これこそが人生の成功者です。これこそが人生の成功者です。皆様、人生の成功者になってください。人生の成功者になってください。それは神様があなたにご計画しておられる人生をあなたが歩むということです。これ以上の幸いな祝福した人生はありません。このですね、死に値する生き方をする兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。それではお祈りいたしましょう。では目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。